最初、旧約聖書の1171ページ、エレミア18章、1節から6節まで、旧約聖書の1171ページ、エレミア書18章の一節から六節までをまずお読みいたします。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。もう一箇所、今度は新約聖書です。新約聖書の381ページ。新約聖書の381ページ、第二テモテ、二章の二十節。新約の381ページ、第二テモテ二章の二十節。大きな家には、金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。では、出掛け、よろしくお願いします。
まあ、先週、神様教会の、まあ、実家で、まあ、実家の棚のうちで、まあ、集会がありまして、それから、まあ、みんな、ではなかったかもしれないけども、みんな、まあ、陶器師になろう。まあ、ちゃんと色のもの、まあ、揃えていたとし、おそらく、まあ、作品まだできてないと思うんです。まだ焼いてないんですけど、みんないい色の器、まあ、を作ったし、まあ、ちょっと不思議だと思ったんです。大部分は日本語じゃなくてドイツ語で、いろんな御言葉もちゃんと刻み込んだんです。まあ、その時やっぱり、紹介の時、まあ、陶器師について、まあ、学びました。まあ、陶器師なる主なる神は、聖書の一番最後の本に何と言ったかと言いますと、見よ、私はすべてを新しく作る。まあ、結局私を見なさい。私はすぐ。私にとって不可能なことはない。けど、主はもちろん強制なさいません。救われたいと思えば必ず救われます。救われたくなければ、自分の罪を相変わらず隠そうと思えば、偉大なる陶器師である主でさえも手上げなんです。強制なさいません。人間は、ヘリグであれば、罪は許され、永遠の命が与えられると聖書全体は言っているのです。同じく、主は人間の持ち得ようと望んでおられます。けども、自分の、まあ、いわゆる権利を主に明け渡そうとしなければ、主は手上げなんです。持ち得られない。今、歌いました歌の中で、意志も 心もすべて主のものと、まあ、みんな歌いました。本当にそういう心構えがあれば楽になるし、まあ、我の人々も次々と持ち上がるようになります。この大いなる尊しなる神は次のように呼びかけておられます。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。私はあなた方のために立てている計画をよくしているからだ。主の見つけ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。もう一箇所。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。まあ、このような箇所を読むとわかります。主ははっきりとした目的を持って人間一人一人を持ちよう、導こうと望んでおられるのです。この主の約束とは、私を見て、私はすべてを新しくすると呼びかけておられます。聖書全体を見ると、もちろん主にとって不可能なことはないと証明されているし、主はダメになった器でさえも作り変えることができるとあります。まあ、主なる神がどのようにして混乱し、罪に陥り、失敗に満ちたものを回復されたか、ちょっと見てみたいと思います。主なる神の創造、まあ、再創造は、すなわち、作り替えの御業は、間に合わせの取り繕いが、回復とは違う。全く新しく創造され、作り替えられる御業です。再創造は死と暗黒。自分自身に対する絶望の後にやってきます。イサヤ書の中で次のように書かれています。45章の18節です。ちょっと創世記1章2節と比べれば一体どういうものかと思うようになります。45章の18節。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住みかにこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である。他にはいない。まあ、何が書かれているかと言いますと、神はこの地球を いたずらに混乱した状態にはお作りにならなかったということ。けども創世記一章二節にその後の混乱した地球の様子が書かれています。すなわち地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたと書かれています。主によって作られた地球は言うまでもなく完全でした。完全なる主は不完全な地球を作られ得ない。けどもこの地球は悪魔によって荒れ果ててしまいました。形なく虚しくなったとあります。もう望みのない状態になってしまったわけです。けども続いて創世記を読んでまいりますとどうでしょうか。大いなる、陶器師なる主は、誠にダメになってしまった粘土のような地球をその御手を持って作り変えられました。そしてそれをご覧になり、よしと言われたので、創世記一章三十一節、そのようにして、神はお作りになったすべてのものをご覧になった見よ、それは非常に良かった。主はダメになった地球を非常に良いものとしてくださったのです。次の霊は初めの人間であります。すなわち主にアダム、それからまあアダムの子供であるアーベなのではないかと思います。結局作り変えられ、主の良しとされたこの地球に二番目の大きな困難がやってきました。初めの人、アダムが罪を犯してしまい、結局悪魔に騙されてしまいました。そのために、全部の被造物が呪われました。全人類も神の呪いのもとに落ちてしまったのです。これに対して、偉大なる陶器師は何をしたなのでしょうか。もう仕方がない。できないと言って諦めたなのでしょうか。決してそうではない。主は哀れな様になった粘土にもう一度御手を触れお働きになりました。アダムの子供の一人アベルは主の目にかなうものとなったのです。このアベルはその父アダムの罪の性質を受け継いでいましたけど、偉大なる陶器師の御手により新しく作り変えられ、主はよしと言われるまで良きものとなったのです。イエス様はマタイで23章の35節で、このアベルについて何と言ったかと言いますと、アベルは義人だった。正しいものだ。結局、主によって良しとされ、受け入れられたものとなったとあります。次の父霊は、まあ、信仰の父と呼ばれたアブラハムであります。聖書は、この偉大な信仰の人の弱さや欠点について、いろんなことを言っているんです。すなわち、このアブラハムだって、大したものではなかった。哀れな粘土に過ぎなかった。彼は偽って、自分の妻を妹だと嘘ついたのです。彼は主を信頼しないで、自分の息子の欲しさに目かけを目取りました。その結果は どうだったなのでしょうか。